さて、早速これを紐解いていきましょうか。今、あなたの机の上とか、あるいはカバンの中にですね、とんでもないテクノロジーが存在しているとしたらどう思いますか？
いやー、しかもそれをですね、私たちは単なる筆記用具として、何も考えずに毎日消費しているわけですからね。
そうなんですよ。紙に触れるほんの1ミリ秒の間に固形に近いゲルから液体へと状態を変えて、そして紙に定着した瞬間にまた瞬時に固形に戻るっていう、
はい。
そんな物理法則のハックしたような代物がたった100円ちょっとで買えるんです。そう、まさにそのゲルインクボールペンについて今日は深掘りしていきます。
これは本当に短すぎて見過ごされている究極のテクノロジーですよね。
ええ。で、今回の情報源なんですが、百貨店の文具売り場でなんと47年以上もお客様の生の声を拾い続けてきたという77歳の現役文具屋のぼたん氏のブログ「楽しい文具ボックス」からの非常に興味深い記事をピックアップしました。
47年間っていうと、筆記具の歴史が劇的に変わっていくプロセスをですね、売り場の最前線で、しかもユーザーの反応と一緒にずっと観察し続けてきたってことになりますよね。
そうですね。
これはなんというか、非常に価値のあるデータポイントだと思います。
その通りです。今回のディープダイブのミッションはですね、私たちが毎日当たり前のように使っているこのゲルインクボールペンが、実は極限までコントロールされたミクロの光学技術の結晶であるということを解き明かすことです。
はい、ミクロの技術ですね。
ええ。これを聞き終わる頃には、あなたが次にペンを握る時の感覚がですね、もう全く違うものになっているはずです。
ゲルインクがどれほど革命的だったかっていうのを本当に理解するには、まずそれ以前の世界の摩擦とかストレスに満ちた日常を振り返る必要がありますね。
そうですよね。のぼたん氏の記録によると、1990年代以前の世界ではですね、基本的にペンを選ぶっていうことは、どのストレスを我慢するかを選ぶことと同義だったそうです。
究極の二択ですね。
A、油性か水性かという。これ、リスナーのあなたにちょっと例え話でお伝えしたいんですが、
おう、どんな例えですか？
つまり昔は、荷物はたくさん積めるんだけど、とにかくハンドルの運転が重いトラック、これが油性ですね。か、スピードはめちゃくちゃ出るんだけど、雨の日にスリップしやすいスポーツカー、これが水性。このどっちかを選ぶしかなかったわけですよ。
ああ、なるほど。それはすごく的確なアナロジーですね。
はい。
実際、油性ボールペンっていうのは、インクの粘度が非常に高いので、紙にグッと押し付けるように書かなければなりました。
確かに昔のボールペンって手が疲れましたよね。
そうなんです。長時間の筆記は手首への負担が大きいですし、それにインクがダマになって紙を汚しちゃうことも頻繁にありましたよね。
ありました、ありました。手でこすって真っ黒になったりして。一方で水性ボールペンはシャバシャバしたインクなので、書き味は驚くほど軽いんですよね。
ええ、サラサラ書けますからね。
でも紙の繊維の毛細管現象によってですね、インクが勝手にじわーっと広がってしまって、文字がにじんだり裏抜けしたりしてしまうと。
つまりユーザーは思考を力技で紙に刻み込むか、あるいは滑らかに書ける代償として自分の文字がにじんでいくのを、まあ祈るように見守るか。
どっちかしかないわけですよね。
え、この重さとにじみという物理的に完全に反する課題をどうすれば同時に解決できるのか、これが、当時の開発者たちが直面していた巨大な壁だったんです。
重いかにじむかですからね。
はい。そして彼らが出した結論が、水性インクに顔料を混ぜ合わせて、それをゲル化するという、まあ一見すると無謀なアプローチだったんですよ。
ちょっと待ってください。ここで本当に面白くなるのはそこなんですけど、顔料と水性をゲル化するって言葉にするのは簡単ですが、これ物理的な構造を考えるとすごく矛盾してませんか？
と言いますと、
そもそも顔料っていうのは、染料みたいに水に完全に溶け切るわけじゃなくて、微小な粒子として液体の中に分散して漂ってる状態ですよね。
ええ、その通りです。顔料インクは水に溶けているんじゃなくて、極小の粒が液中に浮遊している状態ですね。
だとすれば、その粒子がそこに沈殿しないように、液体の粘度を上げてゲル状の、ドロドロにしたんですよね。でもそれなら、極小のペン先のボールの隙間からどうやってインクが出てくるんですか？
そこですよね。
はい。ただ小さく砕けばいいって話じゃないですよね。ドロドロのゲルならインクは流れ出ずに、ただペン先で詰まるだけじゃないですか？
そこがですね、この技術の最も美しい部分なんですよ。開発者たちは、色素トロピー、日本語で言うと、シェンダン白化という流体力学の性質を利用しました。
え、チキソトロピー、初めて聞く言葉ですね。
簡単に言えばですね、力が加わった時だけ液体になって、力が抜けると再びゲルに戻るっていう性質なんです。
力が加わった時だけ液体になる。
はい。ペン先のあの極小のボールが紙との摩擦で回転しますよね。すると、その回転による強い物理的ストレス、これが旋断応力なんですけど、それがインクに加わるんです。
なるほど。
その瞬間、ドロドロだったゲルインクがサラサラの液体へと状態変化を起こして、ボールの隙間をすり抜けて紙へと送り出されるんです。
いや、ちょっと待ってください。それは信じられないですね。
信じられないですよね。
つまり、ペンの内部では塊に近いゲル状態だから漏れ出さないし、顔料も沈まない。でも、紙に触れてボールが回転したその1ミリ秒だけサラサラの液体になって流れ出して、紙に乗った瞬間にストレスが消えるから、また一瞬でゲルに戻る。
はい、その通りです。
だから、水性なのににじまないということですか？
まさにそういうことです。ペン先のボールがインクの状態を変えるスイッチの役割を果たしているんですよ。
はあ、すごい仕組みですね。
ただですね、この魔法のような流体力学を成立させるためには、もう一つミクロの世界での絶対条件をクリアする必要があったんです。
絶対条件ですか？
はい。それが過量粒子の超微粒子化と均一化です。
ああ、状態変化のスイッチをスムーズに作動させるための条件ですね。小さくすることとゲル状を保つバランスっていうことですか？
そうです。ここで非常に興味深いのはですね、いくらゲルが液体に変化してもその中に漂っている過量の粒子のサイズがバラバラだったり、あるいは大きすぎたりすればですね、
はい、
回転しているボールの隙間に挟まって即座に詰まってしまうんですよ。
つまり一つでも規格外の大きな岩が流れてきたら水門が完全にぶっ壊れてしまうようなものですね。
ええ、まさにその水門の例えの通りです。だからこそ各メーカーはですね、過量の粒子をナノレベルまで限界まで小さくして、しかもそのサイズを完全に均一に揃えるっていう、
完全に均一に、
はい、そういう狂気的ともいえるミクロのコントロール技術を確立したんです。これによって油性のように粘らず、水性のようにサラサラしすぎない、あの絶妙な書き出しとインク切れの少なさを実現したんですよ。
いやー、ペン先でそんなミクロの物理的イリュージョンが起きていたなんて想像もしていませんでした。
ええ。
さて、彼らがこの途方もない技術的ブレイクスルーをやってのけたことはよくわかりました。でも完璧に均一な粒子とか状態変化するゲルが完成したとしてもですよ、
はい、
実際にペンを握る人の体験が変わらなければ意味がありませんよね。このミクロの技術が市場に出た時、ユーザーに何が起きたんでしょうか？
ここでノボタン氏の売り場での観察が非常に興味深い示唆を与えてくれるんです。彼はですね、ゲルインクを一度使った人はもう二度と油性ボールペンには戻らないっていう明確な傾向を指摘しています。
戻れないほどの変化ですか？
はい。
それって単に手が疲れなくなったとか、そういう物理的な解放感だけではない気がするんですが、つまりこれは全てどういう意味なんでしょうか？
まさにそこなんですよ。ノボタン氏が顧客から聞いた声の中で最も象徴的なのが、文字がきれいに見えるとか、ノートを見返すのが楽しいというものなんです。
なるほど。ノートを見返すのが楽しい。
ええ、ここに単なる機能的な価値を超えた深い心理的な変化が起きています。
つまりインクが均一に出てにじまずに濃くはっきりと黒が発色する、その結果として仕上がった自分のノートを見たときに、自分の書いた文字ってこんなに整っていて美しいんだっていう一種の自己肯定感のループが生まれているわけですね。
はい、おっしゃる通りです。人間の脳っていうのは視覚的なフィードバックにすごく強く影響されるんですよ。
視覚的なフィードバック、
かすれたり、あの力んで歪んだりした文字を見返すと無意識にストレスを感じてしまうんですが、
確かに汚い字を見るとちょっとがっかりしますよね。
そうなんですよね。でもコントラストのはっきりした美しい筆跡は学習意欲とか仕事へのモチベーションをダイレクトに向上させるんです。
へえ。
ゲルインクはですね、単なるインクを吐き出す筒からユーザーの心理的な満足感を生み出す装置へと進化したと言えますね。
それはすごく納得できます。パイロットのジュースとか、三菱鉛筆のユニボールシグノ、ゼブラのサラサなんかは、あなたも一度はお世話になったことがある名作ペンだと思いますが、
誰もが知ってますよね。
これらが学生や手帳ユーザーから圧倒的に支持されて爆発的にヒットした理由もそこですよね。単なる事務用品じゃなくて、 自分を表現するための相棒になったというか。
はい、これをより大きな視点に結びつけるとですね、各メーカーがその相棒としての選択肢を極限まで広げている点も見逃せないんですよ。
と言いますと？
例えば、より滑らかさを追求した粒子構造とか、発色の鮮やかさに特化した光量とか、あとはインクの減りが分かりやすいデザインとかですね。
ああ、いろいろありますよね。
ええ、現在ではたった数百円で自分の好みに完全にフィットする最高峰の道具をカスタマイズして選べる状態になっています。消費者に選ぶ楽しさという新たな価値を提供しているんですよね。
自分のライフスタイルに合わせてミクロの技術をチョイスする楽しさですね。いやでもこれだけ完璧なペンが出来上がってみんなが満足しているならもうゲルインクの開発はこれで完了ってなっても不思議じゃないですよね。
そう思われがちですよね。
はい。ところがですね、ノボタン氏の記事を読み進めると、文具メーカーの技術的な軍拡競争は未だに静かにしかし激しく続いているようなんです。
ええ。一見すると完成されたように見えるゲルインクなんですが、社会のニーズの変化に合わせて今も劇的な進化を遂げています。
どんな風に進化してるんですか？
例えば、速乾性の極限までの追求ですね。
これ以上の速乾性が必要なんですか？もう十分早い気がしますけど。
左利きの人をちょっと想像してみてください。彼らにとって書いた直後の文字を自分の手がこすって落としてしまうっていうのは筆記における最大のペインポイントだったんですよ。
あー、なるほど。横書きだと手が後からついてきますもんね。
そうなんです。それに会議中とか授業中に猛スピードでメモを取る層にとってもですね、ページをすぐにめくれないのは結構なストレスですよね。
確かに。
なので紙に浸透するスピードとゲル化するスピードのバランスを極めまで調整した新世代のインクがこうしたニッチなしかし切実な課題を今まさに解決しているんです。
完成形に思える100円のペンの中で未だにそんな静かな技術開発競争が続いているなんて驚きですね。
ええ。
日常の当たり前をアップデートし続ける技術者の方々には本当にリスペクトしかありません。でも私が今回一番驚いたのは書類の長期保存に向けた高耐久顔料への注力なんですよ。
ああ、そこですね。
ええ、これだけクラウドとかデジタル化が進んで紙の書類なんてどんどん減っているこの時代にですね、なぜ今さら100年残るインクみたいな保存性にコストをかけているんでしょうか。
それは非常に鋭い疑問ですね。一見パラドックスのように感じるかもしれませんが、実はデジタル化が進んだからこそ起きた現象なんですよ。
デジタル化が進んだからこそですか？
はい。日常的なメモとか連絡事項ってもう今は全てデジタルに移行しましたよね。
そうですね。スマホや PC で済みますから。
だからこそ現在あえて紙とペンを使って残す情報というのはその人にとってあるいは社会にとって絶対に失いたくない重要な記録に潤化されているんです。
あー、なるほど、そういうことか。契約書とか公的な記録、あるいは個人的な日記とか子供への手紙とか。
ええ。
紙に書く行為自体がこれは特別で永続的な価値があるものなんだっていうある種の宣言になっているわけですね。
まさにその通りです。だからこそ紫外線で退色しないとか水に濡れても消えないといった強靭な顔料粒子が求められているわけです。
いや、面白いですね。
日常のすべてを記録するツールから本質的な価値を刻み込むツールへの移行ですね。さらに近年ではですね、石油由来の成分を減らした環境配慮型のインクやボディの開発なんかも進んでいまして。
エコな素材ですね。
はい。ペンの進化は単なる書きやすさから持続可能性という社会的なレイヤーへと完全に移行しているんです。
100円のペンの内部で流体力学の発掘から始まって私たちの心理を肯定してくれて、さらには地球環境の課題まで背負うようになっていると。
そう考えるとすごいですよね。
技術者の方々の執念には本当に圧倒されます。さて、そろそろ今回のディープダイブをまとめましょうか。
はい。
ノボタン氏はですね、その47年間の長年の経験からの深い思いを込めて記事の最後にこう綴っているんです。ゲルインクは高度な技術の結晶である。だから今日の一文字が少し愛おしく感じられませんか、と。
47年間人と文具の交差点にずっと立ち続けてきた方だからこそ言える非常に美しくて重みのある言葉ですよね。
ええ、本当にそう思います。
ただこれと同時にですね、これは重要な疑問を提起しているようにも思えるんです。現代を生きる私たちに対するある根源的な問いというか。
根源的な問いですか？
はい。ノボタン氏のブログの他の記事を見るとですね、 AI ボイスレコーダーが一瞬で文字にする といったような最新のデジタルツールの話題も取り上げられてるんですよ。
ほう。
音が完璧なテキストになって AI が要約までしてくれる。この凄まじい時代においてですね、私たちがわざわざ物理的なペンを握って自分の手で文字を形作るという行為には一体どんな意味が残されているのでしょうか。
確かに、単に情報を記録して伝達するためだけならキーボードを叩くか AI に向かって喋る方が圧倒的に早くて効率的ですからね。
そうなんですよ。にもかかわらず私たちはまだペンを捨てていません。
はい。
それはおそらくですね、書くという行為が単なる出力ではなくて人間の思考プロセスそのものと深く結びついているからだと思うんです。
なるほど。
ゲルインクの進化によって物理的なストレスが極限まで排除されたことで、ペンの滑らかさは私たちの脳が思考を展開するペースとかつてないほど完璧に同期するようになったんですよ。
いやー、それは鳥肌が立つような洞察ですね。もしこれほどまでに物理的な文字を書くストレスをなくすために何十年もがかりで技術が進化したのだとしたらですよ。
はい。
現代のゲルインクボールペンはもはや単なる記録ツールという枠を完全に超えていますよね。私たちが全く意識しないうちに頭の中のモヤモヤしたアイディアとか複雑な感情を最も自然なペースで引き出してくれるある種のマインドコントロールツール、あるいは思考の拡張装置になっているのかもしれません。
本当にそう言えると思います。
次にあなたがその机の上にある100円のゲルインクペンを手に取って紙の上にスッと滑らせるとき、あなた自身の脳内で生まれる思考のリズムがそのペンのミクロレベルの流体力学的な滑らかさにどう影響されているか、ぜひ少しだけ立ち止まって観察してみてください。驚くほど自分の思考とペン先が一体化していることに気づくはずです。